78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡しいたしましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、9月17日土曜日を迎えております。朝10時です。改めましておはようございますということで、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日の放送をもちまして第254回目を迎えました。拍手。
イエーイ。
254ということで、もう250回達成してからもう4回経つんですが、この北九州のスタジオの前回の放送が、大分市の観光キャンペーンレディー、ね、
はい、
大分県立芸術文化短期大学2年の、川野真帆ちゃんに来ていただきましたけれども、あれから2週間ということで、もうね、9月も間もなく中旬から下旬に向かおうというところなんですが、台風が来ております。
確かに、
ね、ちょっと週末、今日は3連休の初日ということで、まあ、そのあたり気になるところではあるんですが、55分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。番組進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、北九州ということで、いつも賑やかなんですが、北九州はさらに、賑やかなということでですね、
すごい大家族みたいな。
はい、今日はもう浜っ子も来てますね。浜っ子もね。じゃあレギュラー陣から自己紹介と最近の気づき発見などありましたら、誰か行きますか。
じゃあ私から行きます。
どうぞ。はい、
はい、皆さんおはようございます。下関市立大学4年箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。最近どうですか。
最近、あ、でも普通に日常送ってる感じですね。あの、親からですね、うん、あの、木曜日にメールが来まして、うん、
木曜日にね、はい、具体的ですね、はい、木曜日にメールが来て、
なんか、あの、そのナス、うちで栽培している野菜のそのナスに、うん、なんか10センチ近くの芋虫がいたんだけど、うん、これ何の幼虫って私のところにメールが来て、いや、わかんないって。
え、あなた昆虫博士ですか。
いや、全然違います。お母さんが単純に気になって、うん、その、なんか何の幼虫かなこれみたいな感じでなんか送られてきまして、なんか不思議な母親だなって思いながら、いや、知らんなって。
まあ、あなたのお母さんらしいね、なんかね。え、で、結局答えてあげたの、それが。調べてあげたの。
いや、調べてないです。いや、写真見るだけでちょっと虫だなと思って、ちょっと無理だなと思って。
で、それは返信したの、ちゃんと。
ちゃんとしました。いや、ちょっと虫嫌いだから無理かなって。
オチがあるようでないですね、これね。ということで、最近虫な今日この頃の、箕浦さんでした。はい、じゃ続いて、早く行け、早く。
私行きます。
はい、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
西南女学院大学4年生の竹崎恵里です。はい、よろしくお願いします。
イエイ。最近はどうですか。
最近はですね、部活動を夜やってると、うん、最近日が暮れるのがすごく早くなったなって感じてて、
急激になんかね、はい、夜が早くなりましたよね。
はい、うん、そうなんですよ。もうそれでもうだんだん秋も迫っているなと、はい、感じているところですね。
うん、はい、まあ、暦の上では秋絶好調なんですけど、
そうですよね、
なんか全然気温が下がらないですよね、思った以上に。
はい、すごい、しかも台風来てますし
ね、
うん、勢い。
ね、大丈夫かなと思いながら、
まあ、これからの秋が楽しみです。どういうこと。
またオチがあるようで、なんかとりあえず秋が待ち遠しいということですね。
はい、です。
イエイ。さあ、けんちゃんラーメンどうぞ。はい、
はい、皆さんおはようございます。 下関市立大学経済学部経済学科4年の久井健太です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ、イエイ。どうぞ。
はい、最近の近況としましては、そうですね、大学の授業って前期と後期で分かれてるんですけど、
はい、
前期の授業で単位をすべて取り終えましたので、
うん、
卒業が確定いたしました。
イエ
ーイ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだ番組はね、ちょっとまだまだ続けていただかないとですね、番組も卒業してしまうとですね、ちょっと寂しいななんてね
、
はい、
はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。
イエーイ、
イエーイ。
で、なんかその卒業にあたって気づいたことがありますか？
そうですね、これから何をしようかなっていうのもあるんですけど、その授業がないので、
うん、
で、あの僕留年をしていまして、はい、
あの横からのツッコミにカミングアウトって、でも、でも、でもこれ言ったよね、確か僕は留年してるってからもうネタにこの番組にしてるんだけど、確か番組で言ったっけ？
多分言った気があ
るよね。だ、はい、だ、だ、だ、だ、
ああ、よかったです。はい。で、はい、次なんですけど、はい、そうですね、もう一度僕の中でいろいろ考えた結果、その就職活動ゼロから再出発しようかなっていうふうに思いまして、はい、今から就職活動にまた全身全霊注いでいこうかなというふうに思っています。
イエイ、ということでね、リスタートですか？
リスタートです。
はい、じゃあそのあたりも経過報告含めて、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ということで今日はですね、ゲストインターンシップが3人学生さん来てますけれども、それぞれ誰からいきますか？じゃあ東くんからいきましょう。はい、どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございま す,
いま す,
と、横浜国立大学経営学部4年の東亮太です。はい、よろしくお願いします。
イエイ、
イエイ。
ちょっとインターンシップというか、こういった関わりを持とうと思ったなんかきっかけなり、なんかこういうことがやりたいとか何か、
うん、大学で今採用学なるものを勉強しているんですけど、その採用学にちなんだ事業をされているのが北尾さんで、うん、それをマイナビで知って、で、僕自身も山口県出身なので、まあ、ちょっとそれゆかりあるものだなと思って、ちょっと今回インターンシップに参加させていただきました。
イエイ、素晴らしいですね。なんかね、これもまた縁だと思うんですが、一番びっくりしたのが服部先生というですね、この採用学この本ねありますけれども、これについては後ほどいろいろとお話をお伺いしますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ次どうします？じゃあ大下さんいきますか。はい、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。はい、
北九州市立大学3年の大下なるみです。よろしくお願いします。
イエイ、イエイ。
じゃあそのきっかけというか、いきさつというか、その、はい、こういった場に来たなんか動機でもいいですよ。
動機は、わかりました私は小さい時からラジオが好きで、今回そのインターンシップの応募のサイトをたらーっと見てたら、うん、この FM 北九のページがあったので、うん、裏側を見たいなと思って参加しました。はい、
なるほど。
イエイ
ありがとうございます。
もう緊張してるかな？
あ、緊張し、とてもしてます、すいません
いや
はい、
はい、いろいろラジオを聞いてるみたいですね、いろんなところですね。はい、はい、では続けて、じゃあ島田さん。
はい、
はい、
皆さんおはようございます。
おはようございます。
九州国際大学国際関係学部3年の下畑由紀です。よろしくお願いいたします。
イエイ、イエイ。じゃあ大下さんみたいに、そのいきさつというか、はい、何でもいいですよ。
と、私は企画とか制作の現場に携わりたくて、
うん、
将来的に、なので、そういうインターンシップを探してた時にマイナビで見つけまして、本日来ました。よろしくお願いします。
イエイ、
イエイ。
最近の学生さんのなんか特徴として、結構そのきっかけっていうと、そのなんていうのかな、動機よりもきっかけを大事にするというか、なんていうの、マイナビっ っていう言葉とかリクナビってことをなんかポロって言うけれども、あれだよね、なんかリクナビマイナビが目的になってる子も言っちゃってるのがあるので、なんかその表現っていう部分で言うと、僕大事にしたいのがその何を思ってここに来たっていうところのその思いの部分っていうのをもう少しなんか強く言ってほしいな。なんかあの動機は不純で全然いいと思うし、あの一人でいやリクナビで見つけましたで終わらせる子が面接とかでもいるから、いやそこじゃないんだけどみたいな、あのリクナビとかマイナビっていうのは手段なんですよね。だからそのバーッと見つけるっていうのは全然いいし、そのバーッと見つけるのがある意味縁なんでいいんだけど、なんか言葉にするといきなりなんかリクナビで見つけたとかマイナビで見つけたとに急になんか価値が下がるって言い方変だけど、人事の受け止め側としてはこれはもう面接のテクニック論じゃないんだけれども、なんていうのかな、よく話題になってあのリクナビにさん付けするなよとかね、例えばリクナビさんマイナビさんとか言って、でそれで腹立ってる人事の人がいたりとかして、なんかそのなんていうかな、きっかけっていう意味で言うとその思いがあってきたって言えばいいのに、そのリクナビマイナビって言葉を表現使った時点でなんか興ざめするとかっていうのを言う人がいたので、まあその辺はなんかぜひ思いとか動機とか志の方に重きを置いてなんか話をしていく方が聞いてる側としてもなんかとか言ってちょっとなんかお前なんかマイナビに使われてるのかみたいな、なんかあのマイナビの宣伝に来ました的な感じで、いや別に全然いいんですよ別に、それがここにゲストの人がマイナビの人だったらいいんだけれども、なんかその主体性っていう意味で言えば、なんかその使う使われてるっていう意味で言えば、そういった部分の思いっていうのを、だから東君今日3人ともねそれぞれ思いを強調していってくれたんでよかったなと思いながらですね、はい、ということで今日のテーマいきますか。はい、はい、どうぞ。
本日のテーマは続採用学です。
ね、今日のこの採用学ということで服部先生がですね本出されたんですが、
はい、
そのゼミ生が、この東君でございます。
うん、輝いてる
サイン書いてもらっても全然いいですからね、名前出てますからね、
名前出てるだけなんで僕は書いてないけ
ど、ということでこのあたりはですねちょっと一旦曲を挟んで、今日のテーマ突っ込んでいこうと思いますんでよろしくお願いいたします。という1曲目、今日のオープニングナンバーこれ誰が選んだんですか。
男2人で。
おお、これですか。
かわいい曲。
ちょっとこの曲を選んだいきさつない、なぜこの曲に。
なぜこの曲に。はい。
別にいいですよ、好きですとか。いや、マイナビで見つけたとか言
って。マイナビ見つけたんですか。
マイナビがきっかけでとか。
そうです、マイナビにはなかったんですけど。たまたま知って。てるアーティストで、かつまあたまたま北九州っぽいなって思ったみたいなところで決めました。
はい、じゃ あの曲紹介なんですけど、多分大下さんわかるかもしれないけど、曲紹介ってわかりますよね。もう、なんとかかんとかで、なんとかかんとかっていう風にあの曲とアーティスト名言うんですけど、東君行きますか。
あ、じゃあぜひ。
ちょっとあのマイク近づいてかっこよく言ってください。どうぞ。
かっこよくですか。
はい、どうぞ。はい、
HKT48 でメロンジュース。
FM 北九 78.5。
はい、お聞きのラジオは、FM 北九、北九州シティ FM です。お届けいたしました HKT48 メロンジュースということで、まあ朝から元気な歌ですねこれまた。思った以上に元気な歌でびっくりしましたけれども、はい、ということで今日のテーマは採用学ということでですね、続採用学ですね、続です、はい、以前服部先生に番組に出ていただいた時には採用学で、はい、その次に、別のテーマで新採用学っていうことをやりまして、
はい、
で今日は、そのゼミ生が来たんで続採用学ということなんですけれども、はい、じゃあ早速なんですが東君、はい、そもそもその服部先生のゼミに入ろうと思ったきっかけは、あのマイナビリクラビじゃなくていいですかね。
マイナビリクラビ。
はい、
きっかけですか。そうですね、ちょっとまあ難しい言い方なんですけど、まあ、僕にとってはある種大きなきっかけになった、そのゼミに入るっていう大きなきっかけになるようなことだったんですけども、うん、ちょっとまあ大学時代あまりゼミに入る前はまあなやんちゃではないですけど、ちょっと問題のあるような大学生だったんですけども、
どう問題があったんですか。多分それ聞きたいと思います。
あの そのあれですね、ちょっとギャップを感じてしまって大学で勉強してることと理想とするもの、でそれでちょっとあまり打ち込めないと言いますか、ってなってた時に、まあ、ゼミが決まるよということで、ちょっといろいろ見て回ったんですけど、その時に、まあ、採用学ってなんだみたいな、っていうのが、まあ、きっかけなんですけど、そこから、まあ、ゼミ説明会なので行って、まあ、ゼミ一個上の先輩なんですけど、ゼミに精鋭の雰囲気とかも見て、採用学って面白そうだなとかっていうのがきっかけで、一応はい、選考を無事通過しまして、所属することができましたという感じですかね。
なるほど。実際あのゼミに入ってどうですか？
はい、そうですね、もういろいろとなんだこれっていうようなことばっかりで、いろいろ面白いなって思うのがっていうのがもう日々毎日あるような感じです。
例えばどんな感じ？
いいツッコミだね。
怖いな。
いいツッコミ。もうそれ言おうと思ったたりもうどうぞ。はい。
どういうのがあるんですか、その面白いなと思ったの？
そうですね、就活っていうワードで聞いちゃうとやっぱりどうしても学生目線になって就活って怖いなとか、サークルの先輩とかでも就活きついとか、ちょっとマイナスなイメージできなかったんですけど、実際採用学学んでいくと、それが企業側の立場から見たような学問なので、その企業はどういうふうに考えてるのかなとか、あとはその企業訪問に行って人事の人の話を聞いて、あ、こういうふうにすれば就活って楽しくなるのかなとかっていうような気づきがいろいろ見つけることができます。はい、
なるほど。
いや本当なるほどと思ったね。とりあえず言っとけてきゃ。
そんなことないですよ。本当に思いましたよ。
なるほどね。そのあたりで、まあ、皆さんなるほどと言いましたが、もう少し突っ込んでいきたいんですけれども、この採用学を学ぶ上で、または研究していく上での、まあ、ゴールじゃないけれども、どういうふうなテーマとか、多分いろんなテーマを作ってはいろんなその収集情報活動分析とかってやるんだけど、東君が思うに採用学を分かりやすく説明してくださいって言ったらどういうことになると思いますか？
あ、採用学分かりやすくですか？
だってね、就活生、はいはいはいはい、今インターンシップでいろいろ言ってるわけでしょ、はい、でいずれ面接の時に、あの採用学ってさ何やってんのって言われたらどう答える面接で。
え、めっちゃざっくりした質問ですね、それは。
多分来る、普通。
そうですよね。
多分あの、島田さん明らかに聞きたいみたいな顔しましたよ。何やってんだみたいな。
そうですね、まあ。恋愛で例えるとしたらですけど。ですけど、まあ、企業という、自分でまあ、付き合いたいなっていうような企業がいるわけじゃないですか。その時に、まあ、エントリーを実際にして、まあ、面接という名のデートなどをまあ繰り返しつつ、まあ最終的に内定をいただこうっていうようなものなんですけど、それ恋愛で一番難しいのってやっぱ内定もらった後とかなんじゃないかなって思ってて、付き合ってて本当にその後結婚までしてずっとその企業で歩み続けれるのかなっていうような問題が。
わかりやすい。
え、っていうことは結婚ということに絞って考えたら転職なんて離婚を繰り返すってことだよね。要は。
確かに。
そうなっちゃいます。
乗り換え乗り換え乗り換えでしょ。あの実は今日私あの後ほどあの控え室でさっき言いましたけど、この後午後結婚式に行くんですよね。どうしようかなと思いながらね。ちょっと広島に行ってくるんですけれども。そうよね。だから。まあ、ちょっと結婚っていうと、ね、誤解を生むかもしれないけど、確かにでも転職とか、まあ、ある意味結婚だよね。その道しるべっていう意味で言えば、はいはいはい、ロードマップで言えばその内定が婚約、でもあれだね、エントリーが、付き合ってくださいって告白をして付き合い始めて、はいはいはい、でいろんなことを重ねた上で、じゃあそろそろ内定出すかということで、婚約して婚約指輪をはめて、で、まあ、両家があって、役員面接みたいなもんですよ。なんか、そうか、内定者懇親会みたいな、なんか、やって、で、結婚披露宴が入社式みたいな。どう？ちょっと、じゃあ、レギュラー二人どうですか、今の。
いや、確かに、就活をその恋愛に置き換えると、すごく分かりやすいなって。
分かりやすいけど、転職しにくくなるよね。
まあ、確かに。
確かに。
そうですね。考えてみるとそうなんですけど、まあでも、離婚してからも分かることっていうのもあるので、その点は、 何ですかねそうですね、離婚してからも分かることもあるんで、うん、まあ、それは別に悪いことではないんじゃないですかね。
お、離婚は。
はい、
なるほど、
離婚は
じゃああれですよね、婚約破棄は内定時代ですね。
ああ
、うん、どうですか久井君、そのあたり。
そうですね、ということは僕は今
婚約破棄を
、
うん、
一通り終わらせて、はい、また一から、うん、
また新しい人探そうと、
新しい人、めっちゃチャラい人みたいになってるんですけどはい、そうですね、う
ん、なるほどね、はい、そのあたりちょっと今日のゲストインターンシップ生2人どうですか、そういう風に例えるとって話なんですけど、なんかそうすると就活のモチベーション下がる、大丈夫、なんか
2人ともそもそもその就活に対してどういうイメージを持って、なんかさっきその東くんはやっぱその就活が怖いってイメージがあるから、はい、その採用学を学んでこうイメージが変わったって言ってたんだけど、その実際に今就職活動まで始める前だけど、どういうイメージを持ってインターンに今来てる？
あ、さっきその東さんに言われたみたいに、私は、あ、そうですね、私はあんまりこう楽しいワクワクみたいな感じじゃなくて、ああ行かなきゃやらなきゃみたいな、ちょっとマイナスまではいかないですけど、まあ、結婚じゃないですね、婚活だあみたいな婚活しなきゃみたいな感じですか。
どうですか島田さん。
と私は姉がもう社会人をしてるので、やっぱりその就職活動してる時のこう姉の姿を見てきてるので、うん、ちょっと怖いなっていうのは正直あります、
うん、怖いっていうのは具体的にはどういう風に怖いっていう感じですか。
準備の仕方がまずあんまり分かってないっていうのがありますね、就職に対して、
うん、
こう面接とかありますけど、
うん、
全然分かんないですね。
この番組を254回やってるのでよくその話になるんですけど、その就活の準備というより社会人になるための準備が足りてないんじゃないかってよく言われる社会人とか、あと学生もそういった場が欲しいっていう、その仕事とは何ぞやって、そもそもなんで働くのかみたいなことをより具体的に社会に置き換えて話を聞きたいっていうのはよく学生の声から上がるし、で社会人は社会人でそんなことも知らないのかっていう、まあ押し付けがましい言い方かもしれないけど、でも本当に知らないんですよ学生は。だから分からないから怒ってもなんかのれんに腕押しって分かりますかね、なんか、うん、なんか肩透かしみたいな、伝わってないなみたいな、うん、だからそういった意味ではいろんな社会経験というか、だからそのアルバイトをしてる人とか、例えば飲食店のアルバイトしててコミュニケーション能力うんぬんかんぬんっていうのは、なんでそれアドバンテージがいくのかと、それ必然ですよね、人との出会いがコミュニケーションの中で社会的な部分が学べるからっていうところになってしまうので、だからその辺はね、その辺はどうなんですか、社会学、あの採用学的にそういう風な社会の準備というか就活の準備っていうのは、そういうのは研究はしてるんですか。
への準備とかですか、
うん、
あんまりそっち方面ではやってないですね。でもあれですよね、うん、自己分析とか業界研究をどうしようこうしようっていうような話で合ってますかね、これ。
うん、まあそれ以前の問題かな、だから。
ああ、うん、それ以前の問題ですか。そうですね、難しいですね。でもそんな社会に馴染もうと思ってバイトとかしてる人はまずいないんじゃないかなって思うので
確かにお金を貯めて自分の好きなこと、お小遣い欲しいから
みたいなと思うので、そんな意識はいらないじゃないですけど、僕としては何でしょう、ちょっとなんかマナーが悪い学生がいるとかっていうような話を聞くと、マナーってその会社入る前の研修とかでも、まあ、ちょっとそういう研修なんとかを含めれば、多分よくすることはできると思うんですよね。だからそれ以前にまずその学生の能力とかを高めるっていった方が僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、
学生の能力を高めるってのは具体的にはどういった能力が採用学的には必要ですか。
採用学的にはですか。
おう、
そこに採用学のカンペがあるんですよ。
カンペが読んでますね、今。まあ、なんて書いてあるんだろう。
要請できることは最初に 見なくていい。
そうですよね。
あとで要請できないことは先進んで。
はい、じゃあちょっとその書いてあるくだりをどうぞ読んでください、はい、東君。はい、要約してください。
要約ですか。そうですね、うん、 そう、採用段階で必要な能力っていうのがちょっと、うん、このゼミの先生である服部先生の採用学という本では3つに分類されて書かれているんですね、うん、それが、うん、その比較的簡単に能力を変化させることができるものと、
うん、
変えることは可能だが少し変えにくいものと、うん、そもそもその個人が持ってる非常に変わりにくい性質っていうのが3つあるんですけど、うん、この中でどれを先に採用の時点では見て、うん、後に伸ばすっていう点で、
うん、
それをどこまで会社の中でなんですかね、うのみじゃないですけどそこを解釈した上で採用するかっていうふうな書かれてあるんですけど、
うんうんうん、
例えばそうですねここに書いてあることだと、
うん
まあ、情熱であり、
うん、
粘り強さ、
うん、
あとはその創造性知能っていうのが、うんまあ、個人の中で非常に変わりにくい性質なので、うん、まずそこは第一に見てるっていうような感じですかね、
うん、
その一方で変えることが可能なところに、まあ、第一印象であったり、
うん、
コミュニケーション能力であるっていったことは、まあ、優先順位としては低いっていうふ
う
にこの本では位置づけられてます、
うん、なるほど、
はい、
どうですか島田さん
そうですね難しい
いやだからその普遍的なものでも志とかやる気なんていうのは、うん、なんか ある意味見えない部分って結構あるでしょその、うん、いやめちゃくちゃやる気あるんですよって言ってもお前やる気あるのって言われていやだからやる気あるって言ってるじゃないですかみたいなね、うん、あのやる気が伝わらない人っているじゃないですかあと美味しそうにご飯を食べてるのあ食べてあの美味しいのに美味しそうに食べてるように見えない人わかりますあの、うん、そういう人いるじゃないですかそれって伝わるっていうか伝え方の問題だからそれちょこっと改善すればいとも簡単に100点満点になったりとかすることもあるのでだそういう風な分類今服部先生はそういう風に分かりやすくあの言葉にすると難しいかもしれないけどなんかそれ多分図になってますよね確かそのページね、
は
い、
そうですね、
うん、
だからそういった意味ではもう今日来てよかったと思いますよ多分
そうです、
うんうんうん、これ見たら大体何をすればいいか分かってるわけだから
もう今日
本屋へ行こう
ですね
本屋へ
行こう本屋へ行こう、いやアマゾンでもいいですよ、
ね、そうですねアマゾン、
あの東君には服部先生直筆のサインがついて
てお
いただきました
はいということで、もうすでに10時31分にまもなくなるところなんですが、ここでまた1曲挟もうと思いますね、これ誰選んだんですかこれは
あ私と、まあうん、エリちゃんの2人で、はい、決めました
今日マダムエリですね今日ね
今日ちょっとマダム
マダムエリ
マダムの理由があればぜひあのユーストリームご覧いただけると思いますんで、はいなぜこの曲に
あの最近ですねジブリ総選挙といいますあのスタジオジブリの、うん、そのまあ、あの以前公開された作品の中から一つ1位になったものが限定で公開されるという、うんまあ、そのイベントがありましてその1位になった、千と千尋の挿入歌なので、うん、この曲にしました
じゃあ曲紹介お願いいたします
はい平原綾香で命の名前
FM 北九 78.5
はい、お聞きの放送は、北九州シティ FM FM 北九です、お楽しみいただきました楽曲命の名前平原綾香ということでですね、なかなか映画音楽だなっていう気がしますねこれはね、時刻は間もなく10時36分でございます、こちらの放送はですね、3つのチャンネルでお楽しみいただいておりますすで、にですね、ラジオFM 周波数 78.5MHz こちら、関門海峡を挟みまして山口県下関市と、福岡県北九州市でお楽しみいただいております、特にカーラジオとかに行くとですね、大分県豊後高田市、山口県宇部市、そして、福津市でも私聞いたことありますが結構広範囲に聞くことがあります、うん、ということで、まあ、お楽しみいただくと同時にですねインターネットでも、あのタブレット端末携帯、うん、スマートフォンなどチューインという、アプリまたは、北九州シティ FM FM 北九のホームページから行っていただきますとそのまま、画面クリックしていただければそのサイトに飛びますので、すぐにリアルタイムで今私が喋っているこの音源そのままに、楽曲とそしてこちらの音声をお楽しみいただいておりますあともう一つがはい、 ユーストリームをご覧の皆さん見えますか？
見えます
か？ね、こういう風にみんな映ってますけどね、はい、スタジオの様子が、見えます、このようにユーストリームで、サイマルラジオもそうなんですが、全国
CNG の人が来た。
何ですか？
顔出し NG が
顔出し NG みたいになってますか？あの後ろで座ってていいですか？彼女抱きながらでいいですかね、はい、ということで、全世界で聞けますんで、インターネットになりますと、過去にマレーシア、ベトナムからですね、で、あとベトナムと中継結んでやったこともありますが、はい、非常に国際的な番組になっております。ということで、はい、見える、はい、聞けるラジオでナウオンエア、ゲストがびっくりする
びっくりした、
もう今
圧倒されてしまった。
いや二人の彼女がマジかみたいな声。はい、ということで、せっかくなんで、二人から今日ね、東君はいろいろベラベラ喋ってくれたんですね、
はい、
採用学という言葉をキーワードでも構いませんし、なんか新卒採用とか、今4年生も来てますんで、就活を終えたですね、なんか質問とかなんかあれば、はい、採用に絡む形で、なんかこれ聞いてみたいなとか、ぶっちゃけどうなんですかとか、なんでもいいですから、はい。
下からいいですか？
どうぞ、
はい、どうぞ。ぶっちゃけ、何社ぐらい受けるのかなというか、自分が受けたい、就職したい、何になりたいっていうのが、今わからない状態なんですけど、そうなるとたくさん受けて受かったところから選ぶみたいな、それでいいのかなっていうのもあったりして、どういう感じでしたか？
じゃあ、
私は実際受けた企業は15社ぐらいですかね。だいたい平均どれぐらいなんですかね、受ける企業って。
いろんなデータがある。その辺採用学で調べてました。
採用学で。
でもなんか大学で言われたのは、多ければ多いほどいいって言われて、なんか45は受けろとかっていうようなことを、
えらい中途半端、45って
50じゃない、45、50ぐらい受けろって言ってたそのお偉いさんはいたんですけど、
お偉いさんね、
お偉いさんなんで、数じゃないとは思いますよ。実際僕の同期でも2社しか受けてない人もいるんで、それこそあれじゃないですか、ちょっと広すぎるからまだ漠然と、
それもも
うちょっとなんか自分がしたいこと絞って見つけた行った方が、数多く受ければいいっていうことでもないかなっていう、そこら辺はまあ経験者の方に。
どうですか、リスタートした久井さんはどうですか？
どうですか？そうですね、その、やりたいことがまだわからないって言ってたんですけど、そうですね、僕もまだ分かってません、はい、なのでいろんな会社回って、この仕事してみたいなっていうのを見つけるっていうのを探す分で、そのいろんな業界の会社に当たってみるっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。その実際の働いている社会人の方の話を聞かないとやっぱりわからないこともあると思うので、知らなかった仕事を見つかったりするので、
はい、
だからまあ多く見ればいいっていうわけでもないんですけど、僕は今多く見てます、はい、そういう学生です。視野広く、はい、活動してます、はい、
大丈夫ですか？
はい、
まあ、あとじゃあ美濃さんどうぞ、はい、
私もともとそのやりたいことっていうのが、まあ、決まっていて、それに向けてやろうと思っていたんですけど、それだけだとやっぱり、難しい分野だったので、まあ、通らないかもしれないし、自分の可能性をちょっと狭めてしまうと思ったので、まあ、別のその業界だったりそういうところを見てみようと思って、でその中でやっぱり自分に一番合ってるもの、あとその自分の性格上とかやりたいことは何なのかっていうのを見つけて、その今内定をもらったところに行けたので、だからそういうふうに、まあ、今わからないだったらその、まあ、いろんなことにチャレンジしてみるっていうのもありなのかなっていうのは思いますね。こういう経験も結局一つのチャレンジなの で、
そうです、
はい、こういうのを大事にしていくのもいいんじゃないかなと思ってます。
ありがたいお言葉を先輩方からいただけて嬉しいです。なんかこういろいろ経験したり、実際働いている方に会ったりするのが大事なんだなって思いました。
はい、いろいろ、はい、うん、していきたいと思います。
まあとは言ってもね、うん、やりたいことなんでね、そう簡単に見つかることじゃないと思うよ、うん、なんか、うん、っていうか時の流れと人との出会いによって大きく変わっていくことだし、
うんうん、
いや僕も結果的に小学校2年生の時に夢で会社の社長になりたいなってのが小学校2年の時あったんですよ。なんか知らないけどいろいろと、で自社ビルとか自分でオフィス持ちたいなと思ったんだけど、社会人になって自分には経営者向いてないなと思って今結局経営者やってますから、それはね長い人生ね、思いとか夢なんてね、いかようにも変化するし、急にコロッと変わる時もあるし、なんかなんていうのかな、朝令暮改とまではいかないけど、でも本当去年までこう考えてるのに今は全然そういう考え方がないとかあるので、こうだって変に絞っちゃうと、なんか可能性を逆に縮まめるというか、なんていうのかな、その狭めてしまうっていうとかな、っていうのがちょっと気になる部分でもあります。だから逆に何でもやってもいいんじゃないですか、やりたいなと思ったことはやればいいと、
やりたいなやる、
そう、やりたいと思ってるのやりたいですねってやりゃいいじゃんって話だあの分かりやすく言うとじゃどうぞどうぞみたいな、
一枠軽く、
はい
はい、
ね、
やりました。
はい、じゃあ島田さんどうぞ。
はい、と私再来週ぐらいからまた学校が始まるんですけど、あの学校始まってから、あのなんていうか就活の準備のこう講座みたいなのが週に1回ぐらいあるんですけど、それからで遅くないのかなっていうのがあって、その皆さんはいつぐらいから就活を始められたのかなっていう、
じゃあもうポンポンポンでしょ。はい、ケンちゃんどうぞ。
はい、はい、僕はもう留年してるんで1年前にちょっとしてたんですけど、まあ、それから期間が空いて今年は5月から始めました。だからだいぶ遅めで今就職活動しています。はい、
はい、私は始めたのは3年の夏ですかね。インターン行くのをきっかけにちょっといろいろ企業見てみようって感じで始めました。はい、
私は、3年生が終わる頃なので、3年の3月に、合同説明会参加した頃から始めました。
うん、だからあの私ですか。いやじゃあ、10年前というか、まあ、正しく言うと16年前ですけれども、はい、の時はもうね、就職活動っていうことで言えばもう3年の春ぐらいから手つけてました。手つけてたというか、で3年の夏、ちょっと夏、今の時期というかに、あの NHK の、まあ、今もあるんですけど放送研修センターっていうのがあって、放送研究所っていうのがあって、そこの、まあ、ちょっと半分インターンみたいな形でそういったあの1ヶ月間かな、2ヶ月か、あの通って、あれなんですよ、お金を払って専攻もあるんですよ。そう、先行して通った人間がよくお金を払えるみたいな権利みたいな、そういうわけのわからない、まあ、今あのちょっとまた形が変わったんですけど、そこは実際アナウンサーとか記者とか生んでるようなそういったのがあって、そこのあれで勉強に行ってたのと同時に、あのこの番組によくネタにするワタミフードサービスの当時の上場した直前かな、あのまだ関東にしかなくて、で高杉亮さんっていう経済小説でうまい、あの、有名な方が、その方がずっと週刊ダイヤモンドっていうですね、あの、経済情報誌に、あの、青年社長っていうですね、あの、それこそ当時ベンチャー企業という言葉がようやく普通に一般的になり始めた時の先駆けが、今も国会議員になってますけど、渡辺美樹さんっていう当時、あの、まだ僕のちょっと年上ぐらいかな、その時の当時の年齢が。結構有名で、みんな学生の中でワタミのインターンシップってね、当時インターンシップそのものがなかった、当時。インターンシップって、当時インターンシップって言ったら基本的には海外に行くことだったんですよ、僕らの世代っていうのは。海外インターンシップで海外に行って社会的な経験とか、いわゆるワーキングなんちゃらとかあるじゃん、いろいろとね、ワーキングみたいな。その中で、就労ビザを取得して現地で、あの、生活をしながら働くっていうことがインターンシップだったの、僕らの時代っていうのは。だけど、それ国内の採用とインターンシップを融合させたのが、始めたのが、ソニーとかワタミぐらいかな、確か。ワタミって当時はそれ先進的な会社で、そこで僕が、あの、インターンシップを3ヶ月間、店舗開発部っていうところでやってました。当時だから変な学生だったんで、まあその東京の中堅大学でしたけれども、あのなんか東大とか早稲田とか慶応っていう、飲食でフードサービスでって言うと、みんなそういうワタミのビジネスモデルとか社長の考え方に惹かれて、でそれを学べる、だから その中でね知り合ったやつは結局その MBA 取りましたよ。ワタミがきっかけでみたいな、
す
ごい、うん、そういった意味では早く活動するに損することは多分ないと思います。別に遅いからといってその損とかなんとかじゃ、遅い早いじゃなくて気づいてちゃんと行動できるかだと思います。だから遅くても気づいてちゃんと行動すれば全然リカバリーはできるし、なんかそういった意味ではワタミとか NHK とか行った時にいい仲間に恵まれたというか、うん、やっぱり人との出会いとかお互い刺激をし合ってやったので、
うん、
早いとかそれでちゃんと気づけるからだろうね、
うん、
早く動いてても結果出ない人結果出ないし、なんていうのかな、気づかないというか気づけないというか、うん、もったいないやり方をしてる人は結構多いですよ、はたから見てると。だからそういった意味では感性を豊かに、
はい、
もう常にウェルカムの状態でいろいろと吸収していった方がいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということでもう10時47分でございます。まもなく48分に入るところですが、今日最後のナンバーですけど、これ誰が選んだんですか。
はい、
あ、じゃあなぜこの曲にしたんですか。
とこれは彩香さんが もともと原曲歌ってる曲なんですけど、うん、小袋さんがカバーしたということで気になったので2人で選びました、
うん、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
小袋で三日月。
はい、小袋で三日月をお届けいたしました。ということで55分間お楽しみいただきました。知ってる就活254回目、エンディングでございます。じゃあ早速今日のインターンシップゲスト3人に一言ずつ、今日の感想気づきを、アウトプットしていただきましょう。じゃあ東くんどうぞ。
はい、僕は気づきが2つあるんですけど、
はい、
1つ目は、まあ、就活終わったみんなさんと、あとまだこれから就活が控えている二人の話を聞いて、やっぱり人それぞれ価値観あるかなって聞けたんで、まあ、自分がこう思っているからとかじゃなく、まあ、いろんなことを考えながらやっぱ就活していきたいなって思ったのが一つと、もう一つがやっぱり採用学、
うん、
いざ分かりやすくみんなに教えられるかって言われたらまだうまく多分できてないと思うので、もう一回まだこれから勉強し直す必要があるかなって思ったのが気づきです。はい、
はい、
以上です。
拍手。
イエイイエイ。
じゃあ島田さん、大下さん、一言ずつちょっともう巻きです、巻き、はい、
採用学すごく興味あるのでちょっと研究してみたいなと思いました。
おお、買ってください。はい、大下さん、
はい、私はちょっとやりたいことがよく分からなくて悩んでたんですけど、こう気持ちは変わるっていう感じですかね。やりたいことはやるっていう、フットワーク軽くいきたいなと思いました。はい、
イエイ、はい。ということで残りあと30秒ぐらいですかね、うん、来週は福岡スタジオ、天神のスタジオからコミテンのスタジオからお届けいたします。255回目でございます。ということで、ね、元気よく楽しく就活やっていきましょう。そして社会人生活、まあそこで若干一面、まあ、楽しく後悔しすぎてる人がいますけれどもね。はい、じゃあ最後皆さんさようならで締めますんでね、はい、じゃあまた来週も聞いてください。55分間お付き合いありがとうございました。皆さんさようなら。